からこれはソイソフのミシェです。日本語で放送されているソイソフのミシェはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および 4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。
皆さんニュースです。今日のブレースインは、自祖母からない博物館はそれを超えて文化的価値をつなぐ。インドネシア行財省の会議でプラチナの移行を主導する要請、ペボレトリオエジプトでガザ和平サミットに出席。最初のニュースです。2015年インドネシア博物館の日記念式典が10月12日日曜日ジャカルタで開催されました。このイベントは文化保存と世代間交流の場としての博物館の役割を強化する契機となりました。今年のインドネシア博物館の日の記念式典では、自祖母からの博物館、尊厳ある文化というテーマが掲げられました。文化省文化伝統保護局長レスト・グンナワン氏は、式典でこのテーマは過去のコレクションや文化遺産を保存するだけでなく、自祖母からの観光を処理し、文化的アイデンティティを強化する文化機関としての博物館の重要性を反映していると説明しました。グラマン氏はこの取り組みは地域社会を巻き込んだ積極的な教育化するを通じて行われていると続けました。グラマン氏はこれが自祖母からの開発層の目標と合致すると考えています。したがって博物館は単に古代大の品物を保管する場所ではなく、文化的価値を浸透させる上で積極的な役割を果たす適用型の施設となり、現在及び将来の世代間のつながりとなることができます。インドネシア博物館協会のプトゥ・スパ・マルダナ会長は、この意見に賛同し、インドネシアの若い世代に対し、幼い頃から博物館に親しむよう奨励しました。博物館が国の未来の世代にとって、誠に学びの場となることを目指しています。
私たちはまた、高等小学生、中学生、高校生の子どもたちから、幼い頃から地域全体が博物館を訪れ、過去から現在までの栄光を楽しむ運動を奨励しています。インドネシア博物館の日は2015年から毎年10月12日に祝われています。10月12日は1962年にジョクジャカルタで開催された第1回インドネシア博物館会議を記念して選ばれました。次は国際間集団のヒックマハンドジョアナ氏は10月13日月曜日、インドネシアがパレスチナの政権移行支援において役割を果たすことを期待すると述べました。ラボス・ギョンド・レトリオはエジプトで開催されるガザ和平サミットに出席するため、同日早朝エジプトに向けて出発したと報じられています。ジャカルタでエラリー・ボイス・オブ・インドネシア等のインタビューを受けたヒクマ・ハンド氏は、インドネシアはパレスチナの政権移行支援に貢献するのに十分な資源を有していると述べました。ヒクマ・ハンド氏はさらに、イスラエルとパレスチナが和平交渉を再開するためには政権移行が重要であると強調しました。また政権移行の円滑な進展を確保する上で、世界中の全ての国々が果たす重要な役割と支援についても強調しました。さらにインドネシアは今回の政権移行の勢いを生かし、米国、アラブ諸国、そして国際パートナーによる行動部隊である国際安定化部隊に重要な情報を提供できると述べました。 ガザワハイサミットには20カ国の首脳がエジプトに集まりました。この会合はドナルド・トランプ国民大統領とエジプトのアブドル・ファタハ・エル・シシ大統領が議長を務めます。エル・シシ大統領はこの会合の目的はガザ紛争の終結、中東の平和と安定に向けた努力の強化、そして地域の安全と安定の新たな時代の到来であると述べました。最後のニュースです。インドネシアのプラボスウェントレトリは10月13日月曜日、ガザワイサミットに出席するためエジプトのカイロにあるシャルムエルシェイに向けて出発をしました。ラスティオ・ハンディ国務長官は日曜日にジャカルタで行われた非公開会談後、記者団に対し招待は突然受けたものの、プラボデトリはインドネシアのパレスチナ支援の一環としてこれを受け入れたと述べました。ハンディ長官はまた必要に応じてインドネシアがガザに平和維持部隊を派遣する可能性についても言及しました。ハディ首相はさらに会談中にインドネシア国軍の担当部で入れた副司令官に対し、この目的のために部隊を準備するよう要請されたと述べました。インドネシアを含む20カ国の首脳がガザ和平サミットに出席するためエジプトに集結しました。この会議ではドナルド・トランプ国務大統領とアブドル・ファタハ・エル・シシエジプト大統領が議長を務めます。エル・シシ大統領はこの会談はガザでの戦争を終わらせ、中東の平和と安定の実現に向けた努力を強化し、地域の安全と安定の新たな時代を導くことを目的としていると述べました。
Pangeran pun jatuh cinta padanya.
放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4news.id および LLE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニー、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
インドネシアの10月13日から13日までの天気予報は、北スマトラ、西スマトラ、リアウ、ジャンビ、南スマトラ、バンカブリトゥイ、ボンクル、ランプン、バンタン、西ジャワ州、東カリマンタン、北スラウシ、南スラウシ、マルク、西パプア中部ではなく、硬い度の雨が増加することに注意して、さらに東ウサタンから、北マルク、パプアと南パプアでは雷や強風を伴う大雨が発生する可能性があります。より詳しい天気情報については、気象気候地球物理学庁または BN 記事ウェブサイト、info BN 記事モバイルアプリケーション、およびソーシャルメディア、アット info BN 記事からアクセスできます。
Voice of Indonesia。
Berlari dan teruskan bernyanyi Kita buka lebar pelukan mentari Bila ku terjatuh nanti Kau siap melangkah aku lebih tinggi Seperti pedih yang telah Layaknya luka yang telah terobati Bila kita jatuh nanti Kita siap untuk melompat lebih tinggi Bersama kita bagai hutan dan hujan Aku ada karena kau telah tercipta Ku petik bintang untuk kau simpan Cahayanya terang berikan kau perlindungan Sebagai pengingat teman juga sebagai jawaban Semua tantangan Ku petik bintang untuk kau simpan Cahayanya terang Berikan kau perlindungan Sebagai pengingat teman Juga sebagai jawaban gali jawaban semua tantangan. Ku petik bintang untuk kau simpan, cahayanya terang berikan kau perlindungan sebagai pengingat teman juga sebagai jawaban semua tantangan.
Voice of Indonesia.
が昭和2013年から2024年にかけてジャカルタの文化作品85点をインドネシアの無形文化遺産に指定しました。これはジャカルタ州文化事務所保護部長のリンダ・エンリアン氏によって確認されました。アントランス氏によると無形文化遺産に指定されている文化作品にはシーペトン、メイクアップ、オブルグブ、舞台パントン、オンデンオンデン、舞台マスク、レノ、ブレンクダンス、ブレンテックマスク、シングルマスク、ダンジドル、バランピント、サブニ、ダイナバンシラット、シャヒブルヒカヤ、ガンバンクロモ、ルクシーシラット、ガンバンランカグ、ジェントクマスク、トゥグクランチョン、舞台、ガンブス、サンペ音楽、サンラ、ババルトゲシキ、ニューロク、トゥグクレオルゴ、グランチャンクーバヤ、ブタミバティック、ブレパックビル、ブクンガブス、ブタミガドガド、ブタミソート、ブタミドドル、ブタミチンジャーコーヒー、エッグクラスト、ウルクライス、ワニパン、メサン、野菜などです。これらはすべて2024年に向け文化遺産に指定される予定です。2015年、ジャカルタ州政府は、ジャカルタから他の10の文化作品、すなわち、ブタウィ提案制作技術、ブタウィグプラク、ブタウィティムス、ブタウィプートマヤン、ブタウィブカカクチヒン、ブレン、ブタウィジャンペ、マンゲン、カテンポリンルバナ、エンジョットエンジョットンダンスを推薦しました。無形文化遺産への指定は、ジャカルタ州政府がこれらの文化遺産を大規模に発展させ、活用していくための基盤となります。また文化振興の4つの柱である、保護、開発、活用と育成に沿った保存活動としても機能します。Thank you. 最初の3年期に海を支配したのはインドネシア人、つまりマレー人でした。中国人は出航していませんでした。シルクロード経由で南アジアにアクセスできなくなった後、中国人は海による交易ルートを探し始めました。それが起こったのは11世紀か12世紀のことで、それまではインドネシア人以外には誰もいませんでした。それを私に8から9メートルまでの波は怖くないのと聞きました。私はインドネシアでは9メートルの波を見たことがない、見てみたいと言いました。彼はすぐに私と握手しました。フィニッシュという用語は19世紀、1830年から1940年頃に登場したようです。実際にそれはヨーロッパに由来する一種の方を示しています。学際用語ではスクナキャッチまたはキャビンキャッチと呼ばれ、方が船首の方向に取り付けられていることを意味します。彼らの方は三好島やプレトン島などの列島の西部地域で最初に使用されたようです。19世紀の終わりまでこの種類の方はますます使用され、列島の東側にまで広がりました。それでこのような方はスラウシ島にも到着し、最終的に方は現在私たちが知っているフィニッシュの方になりました。大使は国に住むインドネシア人は海洋生物と対峙する際により安定を高めることが求められています。輸送システムを運営し再度建造できる人々の一つがブルコンバヒトです。しかしフィニッシュという用語は1950年代に知られるようになりました。フィニッシュという用語は一般に20世紀の50年代初頭にのみ、印刷物や新聞などに登場しました。1960年、スカルノ大統領の政権はコンテストを開催し、先にスラウシ島からジャカルタまでコーポラを運ぶよう依頼しました。当時の新聞ではまだ、フィニッシュ船とは何だという質問をされていました。なぜなら当時ペニシーという言葉はまだ人々に知られていなかったからです。実際公安庁などの記録ではそのような船は今でもパラリと呼ばれているからです。さまざまなパラリの種類、例えばパラリソロンポンとパラリトンコナンがあります。ペニシーという用語は80年代、特にフィニッシュ船がバンクーバーに持ち込まれてから一般的な言葉になりました。 それ以来、以前はパラリと呼ばれていた骨はペニシと呼ばれるようになりました。したがって、現在ホクリ、高いペニシという用語は、実際には元のペニシが存在しなくなった後に作成されたものです。人々の記憶はあまり正確ではなく、最初のそのような船は1900年にやらにやったという話もあります。しかし誰が誰のためにそれを作ったのかなどは誰も覚えていません。そして第二次世界大戦までオランダの新聞や公安庁の記録などにはそのような反省は全てパラリとして記録されていました。したがってペニシという言葉の主は何か新しいものであり、それほど長い間存在していなかったものであると結論付けることができます。しかし最新のエンジンの使用によりインドネシアの反省は70年代に全て姿を消してしまいました。ペニシル・サンダラがバンクーバーに連れてと来られた時のことは人々がとても誇りに思っている思い出です。そしてそのような船を注文する海外の業界者が増えました。ペニシという用語は納豆の造船業者や船乗りたちの誇り高い記憶として持ち帰られました。インドネシアには何百もの種類の船があり、それぞれに独自の名前があります。あらゆる種類の船を表すためにペニシという言葉を使用することは、実際にはインドネシアの船製造の財産の価値が上がります。ペニシは1986年にカナダのバンクーバーへの最初の遠征以来、世界に知られるようになり、乗組員の一人は現在も航海中です。私は1985年に自分のチームが造船所に入ったのを覚えています。その時私はカナダに行きたいと言いました。まだ申し込んでいなかったのですが、ついにフィリップさんというフランス人が来ました。私が行きたいと言ったら、彼は私の家に来てねと言いました。当時他の応募者がいましたが合格しませんでした。一方私は成功しました。彼はカナダに行きたいですかと言いました。私はフィリップさんがまだ私の力を必要とするなら行きたいと言いました。すると彼は8メートルから9メートルまでの波は怖くないのと言いました。私はインドネシアでは9メートルの波を見たことがないので見てみたいと言いました。その後すぐに握手を交わし快諾していただきました。当時私は機械部門にいたのですが、もう多く見立てる仕事もしていました。そこにはタナベルの人もいて、私を含めて合計4人でした。私は海軍兵にこの波は何メートルですか尋ねたことがあります。彼は、ああたったの7メートルだよと言いました。私はもう一度、10メートルのものはどんな感じですかと尋ねました。日本の帆柱とペニシと呼ばれる7枚の発達した帆を頼りに、 WH は12世紀以来インドネシアの船員にとって目的地まで航海する主な力となっていました。 11 インサットジョーロスリーダビン、風向きに応じて帆だけを頼りに航行していれば、もしかしたら数時間後には風向きも変わってくるかもしれません。このように WHO が甘いため、2時間または数日帰国できない可能性があります。機械を使えば速度や到着時間を計算できます。風に頼っているといつ風が来るか予測できません。通常ペニシを作るには1年以上かかりますが、今回アンジュナンビーチとロサリビーチで作ったペニシが最も早く完成しました。15人が作業し、1ヶ月半以内に2つの船がほぼ完成しました。使用される木材はアイアン材、ビーチ材、チーク材の3種類のみしかありません。 この木材が選ばれたのはその強度のためです。木材だけで船を建造することは許可されていません。以前はビティ材で作ったフェニシーが存在していましたが、今ではビティ材がほぼ絶滅して使用禁止になってしまいました。したがって残りのビティ材は船の骨としてのみ使用され作られました。これでコスが降りることはなくなりました。デッキは地空材料で切っています。まずは骨格板を1枚ずつ並べて、そして本体が完成したら骨組みを取り付けます。骨組みを設置した後それを設置します。ここに馬刺しがもう完成し、雨どいが完成し、それが床であり、それが部屋です。部屋は壁と待ち切りでできています。これが落とされた後この部分は低くなります。それから穂柱を立てます。おそらく小柱紐を取り付け、最大に取り付けます。
sekarang tidak bisa lagi karena sudah berkurang sisa untuk batu tulang. Datanya ini kayu jati.
フィニッシュハンサーを作るための製造法と計算は19世紀以来、ウルコマのアラ村の人々に知られています。しかしドイツの歴史やホルスト・リムナーが行った調査によると、この造船システムを知っていた人たちはレモレム族のわずか10人だけです。このやり方はタタタルと名付けられています。こんな感じです。造船の専門家にとって重要なことはマンリタルピー、つまり船の長さ、幅、高さについて知ることです。そこは6メートル、長さは30メートル、高さは3メートルです。彼らはちょうど良い、するところまで続けます。私たちは、この分野での経験があります。バランスが取れていると言わなくても、正確な技術と経験があるので、6メートルに達する行動バランスが取れています。みんなそれぞれの専門知識を持って働いています。この世界遺産の根幹にあるもの、それがその作り方です。それは図面などを持たずに作られるとよく言われますが、実はそうではありません。ガズリはなくメーターに記録されるさまざまな測定値に変換される公式があります。船体のペグの一番の長さ、フレームの位置などサイズを決定する標識とともに使用されるさまざまな本音があります。この知識を今日でも受け継いでいるのはレモレム族の子孫です。タタタルという造船方式を採用しており、最大で長さ14メートルの船を作ることができるそうです。ピアン船や70年代にピリシーと呼ばれていた船はもっと大きかったです。つまり1930年代から1950年代のアラ族はより大きな船を作るためにタタタルと呼ばれる新しい製造法を生み出したという形跡があるんです。船の建造は非常に複雑な作業です。一般に帆船は18世紀の産業革命以前に存在した最も複雑な人類の創造物であると認識されています。これは人類の歴史を通じて帆船ほど複雑なものは建造されていないことを意味します。私の知る限り、この船の部品またはものの数は携帯電話の部品の100倍です。そして全ての部品が正しく起動する必要があります。携帯電話も同じで、小さな部品の2つでも取り付け持ち上げると携帯電話は機能しません。それも同じように、小さな部品の2つでも取り付け持ち上げるとそれも効果できなくなります。そしてもう一つの大事なポイントがあります。船は正方形のオブジェクトではなく曲線によって測定されます。カーブは調和していなければなりません。カーブが曲がっていると船は起こりません。 おそらくここで客さんが計算方法を教えられたことを覚えている人もいるでしょう。その部分はとても複雑だよ。しかし専門客船が調和している場合にのみ機能するため、この船を作るためには客船を計算する必要があります。これらの客船を作成するための知識は千年前からネットで行われてきました。そしてそれらの曲線を概念化する方法は10世紀から20世紀半ばの船とあまり変わりません。これらのことは非常に複雑なので一般の人々には理解できません。しかしそれをもっと理解し誇りに思えるものにするためには、そのような事柄が単なるフィニッシュで終わらないようにもっと目にされ、一般の人々にもっとよく紹介されるべきです。
Voice of Indonesia。
の皆さんにインドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語を紹介し、会話するための番組です。このインドネシア語講座は、Voice of Indonesia LDKK放送局とインドネシアの言語開発計画局の協力によるものです。今回のテーマは、ビサクラン、日本語で約束してもいいですか?です。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それではビサクラン、日本語で約束できますか?というタイトルの会話をご紹介します。この会話は、オーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・シーと、ロック・バインタン、水上マーケットの食品の売り手の間で行われます。食べ物の売り子は話しながらクリスに必死なものを差し出しました。
ピサンサーレブロテドンドン、バンブーレ、ジャジャンドドンドン。
わぁ、keren tentunya。Berapa harga dodol durian ini, Bu?
20 ribu, Mister.
Bisa kurang atau tidak?
Bisa misal, 会話を聞いた後、今日のトピック、Bisa kurang? 日本語で、約束できますか?に関連する単語とフレーズをご紹介します。あなたはゆっくりと、ほら、私はゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。ビサ、ビサ、日本語でできる、できる。クラン、クラン、日本語で足りない、足りない。アタオ、アタオ、日本語でまたは、または。ティダ、ティダ、日本語でいいえ、いいえ。Bisa kurang atau tidak? Bisa kurang atau tidak? 日本語で約束できますか?それともできない?約束できますか?それともできない?じゃじゃん、じゃじゃん。日本語で完食、完食。カレン、カレン。日本語でかっこいい、かっこいい。パントン、パントン。日本語で言葉の掛け合い。言葉の掛け合い。ブラパ、ブラパ。日本語でいくら、いくら。ハルガ、ハルガ。日本語で値段、値段。ドゥアプロヒブ、ドゥアプロヒブ。日本語で2万、2万。リスナーの皆さん、会話の中ではあなたはビサクランアタティダ、日本語で約束できますかという文を聞きました。これは伝統的な市場で売り子が売っている品物を直接握るときに使われ、ビサクラン、日本語でもっと約束できますかという表現です。ビサクラン、日本語でもっと約束できますかという表現は、アパカハルガニャビサディクラニ、日本語で値下げは可能でしょうかという意味です。ビサクラン、日本語でもっと安くできますかという表現は、クリス・シーが売り子に表示価格の値下げを依頼するために使われます。他の例は、では商品の価格交渉における他の例を聞いてみましょう。どれくらい安くてもいいですか？アパカアラディスコン、日本語で割引はありますか？パントゥンの伝統は2020年12月17日にユネスコの無形文化遺産の一つに指定されました。パントゥンの推薦はインドネシアとマレーシアが共同で提出しました。インドネシアとマレーシアの人々にとって、パントゥンは社会的コミュニケーションの手段として重要な役割を果たしています。 皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
ピサンサレブルテドンドン、バンブーレ、ジャジャンドドドン。
Wah, keren tentunya. Berapa harga dolar durian ini, Bu?
20 ribu, Mister.
Bisa kurang atau tidak?
Please, 皆さん、これで Indonesia 語講座を終わります。
Voice of Indonesia.
Terus berubah, melupakanmu.Perhatikan sikapmu Dalam pikiranmu Buatku ragu Namun kini ini tetap bertahan Belahan mimpi terasa mengganggu Ku coba untuk terus menjauh Belahan hati ku terbelenggu Ku coba untuk lanjutkan itu Engkau bukanlah salah aku Bukan tanpa tuk hentikan langkahku Sesudah semua berlalu Bila hujan menghapus jejakmu Terus melangkah melupakanmu Perhatikan sikapmu Dalam pikiranmu buatku ragu Tak mungkin ini tetap bertahan Perlahan mimpi terasa mengganggu Ku coba untuk terus menjauh Perlahan hati ku terbelenggu Ku coba untuk lanjutkan itu Engkau bukanlah segalaku Bukan tanpa tuk hentikan langkahku Sesudah semua berlalu Biar hujan menghapus jejakmu Lepaskan segalanya Lepaskan segalanya Engkau bukanlah segalaku Bukan tanpa tuk hentikan langkahku Sesudah semua berlalu Biar hujan menghapus jejakmu Engkau bukanlah segalaku Bukan tanpa tuk hentikan langkahku Sesudah semua berlalu Biar hujan menghapus jejakmu
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、音楽のひろばです。今回はマルク・オタの3トーンという曲を歌わせていただきます。3トーン、意味は3年とは3年間を意味します。この曲は10パーテンの数によって書かれ、2015年4月に初めてリリースされました。この曲はガールフレンドが3年間海外の学校に行っていないため、深い愛と憧れの感情を抑えている安分守の若者を歌っています。ティガタンは注目を集めることに成功し、様々なミュージシャンによってカバーされています。それでは皆さん、これはアイザック・ワンサーが歌ったティガタンです。楽しく聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Sehingga iris berdampak Pada Pada sini. Kau bisa keluar jauh, orang beta sing bisa perjauh dari sini. Sionora sing bisa beta pun jantung ku sing pasti bilang ini sing awalnya. Dia sih bilang apa lebar beta apa rasa beta pun hati susah bongkar. Sionona he beta suloko ega sepis kong lagi kata kalau lama bisu tentang simpati lupa beta pun jantung pusing pasti bilang ini sing amanona. Biar saya bilang apa lebar beta apa rasa beta pun hati suta bongkar. Sionona he beta suloko ega sepis kong lagi gatau selalu lamae.
Indonesia.
Gila, tak masuk logika.